21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月6日藤原直也の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はブラックホールからビッグバンへです。今までも何度もお話ししておりますが、もう一回ちょっとここで整理をしておきたいんですね。時代の転換点の越え方の話なんです。時代がですね、行き詰まってくると、重力が歪んできます。空間が歪んできます。したがってそこにある組織は、ことごとくその重力の歪みに影響を受けてきます。重力が歪むとですね、その上に乗っかってる空間は全部やっぱり歪んでいくんですね。だから、そこにあるですね、会社でも、家庭でも、まあ、国でも、だんだんこう歪んできます。歪んでくるとですね、非常に居心地が悪くなります。鬱陶しくなってきます。で、鬱陶しくなってきますから、まあ、どうしようかって話になって、だんだんですね、みんなこの、裏技っていうんでしょうかね、ズルをしてでも、なんとか生き延びようという、そういう話になってくるんですね。歪んだものを立て直そうとしてもですね、時代全体が歪んでるときに、自分のとこだけ立て直すっていうのは、これは不可能ではないんですけども、相当な勉強と努力が必要です。そもそも空間がどのように歪んでるのか、時代がどれだけ間違ってるのか、まずこれをしっかり認識しなければなりません。で、何が正しいのか、これをしっかり認識した上で、その自分のとこだけ、全然違う空間を作らなきゃいけないんです。人から見てると、あそこだけ違うって言われるわけね。みんなこうやって圧制を敷いてですね、みんなやりたい放題、上にやりたい放題で、みんなその抑圧して運営してるのに、あそこだけ伸び伸びやってるねと。伸び伸びやってるところこそ歪んでるねと。悪いやつだって、変なやつだと。人からそう言われるわけですよ。でもそれが歪んでないってことなんですね、本当の意味で。だからこれを実際にできるってことはですね、まずその構造をよくわかってて、しかもそれを行動に移す相当な実力がいるんですよ。だからまあ組織が100割あるとしたらまあ一つぐらいでじゃないですかね。そんなことできるのはね、一つかせいで二つぐらいじゃないですか。だから大体こう歪んできます。で、歪んでた時に、他も同じようにこう歪んでると、なんか自分だけ正しいような気も最初はしてくるんです。だからこの時代の転換点ね、歪み始めてくるとですね、今までと違う新しい成功の法則が生まれます。伸び伸び働くことよりもですね、言われたことだけやるとかね、一生懸命ですね、議論をして考えることよりも、一生懸命紙を書くこととかですね、現場を走り回ることより、しっかりその、レポート書くこととかですね、何か成功の法則が変わってくるんですね。この成功の法則が変わってくるときに、その、歪んだ空間でより幸せになる人っているんです。歪んだ空間でより実力を発揮できる人っていて、そういう人ってですね、大体それ、今まではうまくいかなかった人たちです。まともな時代でうまくいかなかった人たちが、歪むとうまくいくようになってきますから、人事の変化を見てると大体わかるんです。組織内外の人事の変化です。今までうまくいかなくてですね、全然もう、しょぼくて使えないと言ってたやつが威張り出したらね、あ、それ組織歪んでる証拠です。で、それもですね、その歪んだ人たちがどんどん後継者育てていくと、歪んだ人ばっかりになってきますから、今度気がつかなくなるんですね。これも時間が経てば経つほどですね、歪んだ人の後継者に遺伝子が変わっちゃって、その人ばっかりですから、いる人たちはこれが当たり前になっちゃうわけですね。そうすると、えらい歪んでんのに、言ってみればですね、飛行機で言えば空間式失調になっていて、雲の中で、上下反対、背面飛行で飛んでんのに、なんか、背面飛行になってることは気づかないみたいな、そんな風になっちゃうんですね。だからそういう会社大変ですよ。こんな会社直すったって教育なんかで直るはずもないしですね。まあ、なんかそのままでうまくいかんです。で、まあそういうふうに狂っちゃうでしょ？で、狂って言ってもですね、やっぱりね、歪みってすごいんですよ。その、歪みってね、やっぱりどんどん進んでいくとこがあるんですね。ブラックホールってのは。どんどん進んでいくから、これ、一時ですね、なんか自分はこの変なやり方で成功するなと思ってた人も、もう次の年ぐらいになると、もうそれが息苦しくなってくるわけね。もっとひどいやつ出てくるわけ。もっとひどいやつも出てくるし、もっとひどいこと始まるわけ。とだんだんもうね、こう息苦しくなってくるわけね。こうやって、どんどんひどいやつに入れ替わっていくんですよ。その組織を動かしてるのが。どんどんひどいやつに入れ替わっていったら、これはもっとそれ歪んだ証拠ですね。 でもこれも、これ以上ひどくなれないって限度があるんですよ。これ以上ひどくなれない限度ってなって、そうなってくると、今度はみんながですね、まさにガリガリ猛者っちゃ怒られちゃうけども、なんかそう幽霊になってくるんですよ。幽霊になってきて、誰もイニシアチブを取らない。誰も変化を口にしない。誰もいい悪いを言わない。誰もなんかそのものを考えない。すべての人が言われたことだけをやる幽霊みたいになってくるんですね。一番上から一番下まで組織の中が。こうなってくると、組織の突っ張りが完全なくなります。突っ張りがなくなると、どこまでもこれよじれていきます。でも、ストレスはあるんです。だから、いろんなストレスの症状が生まれます。精神や肉体にですね、様々なストレスの症状が生まれてきて、だいたい非常に不健康になってきますね。プライベートにも、それか公にも不健康になってって、行き詰まってきます。そのうち本当に行き詰まってきます。息苦しくなってきます。で、そうなった時に、もっとそれ以上にですね、ねじ巻こうっていうところも確かにありますが、次に起こることは、今度はその、歪んだ空間が蒸発してしまうってことなんですね。もうこんなひどいもんないと思ったら突然、もう来なくていいですって言われちゃって、終わっちゃったとかね。もう、大いに歪んでて、もっとやる気ないと思ったら、もうこの会社閉めますから、自己の事業部門やめますから、もう来なくていいですって言われて、あるいはもうなんか、もう、なんて言いましょうかね、このやり方ではもうダメなんで、全く違うやり方に変えますかと言われて、その、歪んでた空間が、蒸発しちゃうことがあるんですよね。まさに昭和20年8月15日の正午のことで、それまでもうとにかくですね、鬼畜武衛と戦って勝つと、絶対負けられないって言って、もう極限まで歪んでたものが、あの玉音放送で瞬間蒸発したんですよね。ああいうことあるんです。ですから、言いたいことはですね、この歪んだ空間というのは、歪みの中をそのまま前へ進んでいっても絶対次にはいかないということです。どこまでも歪むか、歪みが突然蒸発するか、二つに一つだということです。ですから、どっちにしろですね、大変なんですよ。ずっと歪みに付き合ってんと、心と体が持たなくなります。ですから、蒸発に直面するとですね、しばらく放心状態になります。下手すりゃもうそれ以降何十年と放心状態になる人もいます。だからこの、どっちにしろあまり良く、いいことありません。でもまあ、とにかく、蒸発したとします。蒸発、どっか蒸発するんですね。もうこれで終わりかな。もうダメだなっていうところで終わるってケースもありますよね。あれもうこんなとこでまだできるのに終わってしまったかっていうこともありますよね。それ人によってだいぶその受け取り方に違いがあるんですね。まだまだ頑張れるって時に蒸発しちゃう人と、もうダメだって時に蒸発しちゃうと人と、まあいろいろいるんですが、蒸発した後というのはもう昔の常識は関係ないですね。それから昔のこの圧力の源もどっか無縁のものになっていくし、昔の評価基準も全く関係ないものになってくるし、それからそのエネルギーを出す場所がもうないです。今までと同じようにエネルギーを発散する場所がもう消えてしまってんですね。だから何をしていいかわからない。でも同時に気力も何もなくなっちゃうんですよ。ブラックホールの消滅ですから、一体自分は何をしてたのかな。ここはどこなんだろう。私は何をこれからしていけばいいんだろう。ほとんど放心状態になってくるってことなんですね。で、その一方ビッグバンっていうのはですね、何かドーンと生まれるわけで、ビッグバンの元は何かっていうと、やっぱまず思いなんですね、あれ。ビッグバンっていうのはですね、一番初めは誰かの思いでパッと始まるわけです。ですから、時代の変わり目においてですね、まあ一番そのいいのはね、まあ、だいたい時代の最初と最後って最低10年ありますから、長ければ20年、あるいは30年、時代と前と後ろって空きますよ。だからもう、人々がですね、なんかだんだんこのブラックホールに入り始めた。このブラックホールが入ったなっていうあたりがもうね、ザ・ビッグバンの始めだったりするんですよね。だから、わかんないですよ。全然わかんないですよね。全然わかんないんだけども、まあ20年から30年ぐらい前にはもうブラックホールが消滅する20年から30年前にはビッグバンってもう起きてんですよ。ね、そうなんだ。そこが全て始まってんです。で一番初めたビッグバンですから、ブワーッと広がるって言うんだけども、実際に世の中で見てると、 思いがバーッと広がるね。とにかく、ある人がですね、とにかく思いがぐわっと広がって、ある人の中で思いが広がるんです。で、この思いが広がって、その思いが時間とともに形になっていくんですね。やっぱりそのビッグバンの最初は、行動のエネルギーというよりも、思いのエネルギーですよね。強烈な思いが炸裂して、炸裂した思いがなかなか消えないから、まあ結局その思いがだんだん形になっていくってことですよ。まあ10年、20年を経過してね。で、それのプロセス見てると、ああ、確かにここでビッグバンが始まって、外見上見てもね、目に見える世界で見ていても、ああ、ビッグバンが始まって広がってきたんだな、と。みんな、どこでも当たり前にこれができるようになってきたんだな、そんな風になっていくと思います。ですからもう、今の状態で言えば、次ロハスな時代でしょ？もうそんなもう20年ぐらい前から始まってるわけですよね。で、ロハスって見当つかない人はこのビッグバンの世界はまだ触れてないんですよ。まだそのブラックホールに入ってんですよ。同じ場所に同居してんです。この世の同じ場所にちゃんといまして、みんなですね。同じ場所で生活して仕事もしてんですけども、まだこのブラックホールに入ってる人は外側見えないんです、あれ。どんなに そこで畑があったって、どんなにですね、まあ、優雅な人たちがいてもですね、それ全然目に入んなくて、ひたすらこのブラックホールの歪みの中は何とか行こうと思って頑張ってるでしょ。だから、その隣に、どんどんビッグバンが広がってんのも、こいつはわからないんですよ。まあ、そういうもんなんですね、あれ。隣にいてもわからないですね。蒸発すると、わかるかっていうと、ビッグバンの世界ってエネルギー高いんですね。思いから入ってるからエネルギーが高いんですよ。この落差がについていけなくなるんです。思いの高い人っていうのはやっぱりね、思いの低い人から見ると、なかなかこれは近寄りがたいものがあるんですね。そうするとなんかやっぱり、とりあえず形だけ付き合いたいと、形ならわかると、これをする、あれをするならわかるっていうだけの人だと、なかなか思いの強い人たちの世界には入っていけないですね。そうするとやっぱりね、空白の時間が結構できてしまうんですね。まずだから、そのブラックホール蒸発しちゃった人もどっかで、これを埋めなきゃいけないですね。でも、今度は逆にですね、ビッグバンがある程度進んでくるとですね、心を先に埋めることなかなか難しい人でも、形から入るってことできるんですよ。こう、なんかですね、今例えば地域おこし協力隊みたいな仕事もあるでしょ？ねえ、あんなのもそうですけども、結局その、形から入ると、形がやがて自分の思いを作るっていうこともできるようになってくるんですね。一番初めはそういうこと全くないんだけども、ある程度ビッグバンが進んでくるとですね、形の中に自分をこう入れるってことができるようになってくるんで、ちょっと今度はだから、この前から言ってますが、知って、言って、見て、あってと言ってですね、なんか、自分の中に空白が生まれたなと、なんかこのままこの先行っても難しいなと、ブラックホールが自分の中で蒸発しかかってる、なんか夢が覚め始めてる時にですね、何かを知って、ね、今インターネットでも本でも何でもいいですから知って、で行って、で見て、やってですね、会ってみる。知って行って見て会って、知って行って見てやって、これやっていくと、まあだんだん形から自分がその世界入ってって、やるで思いもですね、なんかわかるようになるんですよね。で、自分に新しい思いが生まれていくんですよ。ブラックホールの蒸発による空白からですね、だんだんそこに何かが充足されていく、充填されていくのを感じるようになると思います。こうやってですね、新しい時代が自分のものになっていくんですね。ですから、まあ、生き様としてですね、この時代を超える、どこでその、なんて言いますかね、軌道を変えるかってところがあって、例えばこう、一番最初からですね、もうなんかよくわかんないだと。今の時代には全くついていけない。そういう人もいます。そういう人の時代はもう、そういう人自体は、ね、まさに最初からこうビッグバンを求めてやってるわけだから、逆に言うともっとわかりやすいですよね。でもやっぱり一番大変なのは、古い時代に乗っかっちゃった人が、いつその、軌道修正するかですよね。で、まあ、最後までとにかくブラックホールで付き合ってるっていうのはですね、心身ともにこれは大変なんですよね。元気のいいうちに、あるいは景気のいい時に変われると楽なんですよ。景気がいい時に古い時代でそのもっと稼ごうなんて思わないで、景気がいいんならなんか他に移動するチャンスって多いでしょ？その時に、まだまだこのまま行ったらうまくいきそうな時に、こう軌道切り替えちゃうのが一番賢いんですよね。 頭と尻尾はね、人に食わせろって言うけども、相場の頭と尻尾は人に食わせろって言うけども、その通りで、最後まで追いかけない方がいいですよね。で、同時にこのビッグバンドになってくると、付き合う人が全然変わってきます。意思決定のやり方が変わってきます。それからリーダーシップのやり方も当然変わってきます。新しいルールがそこにはあるんですね。で、抑圧型の組織から解放型の組織に変われば、当然そういう組織運営の基本的なルールが違います。これはやっぱりよく学ぶことしかありません。こういうのは勉強で随分、頭切り替えられる部分ですね。リーダーシップの研修うちもやりますけども、これは頭でだいぶ切り替えられます。で、なかなか切り替えが難しいのは、心の部分ですね。心の部分もですね、なんかやっぱりその、執着が多いと切り替わらないんでね。あんまりこの、悲観的に後悔したりとか、執着を考えないで、まあ人生こんなものよと、人生所詮はこんなもんだぐらいに思ってないとですね、なかなか切り替えってうまくいかないですよ。で、切り替えをやっていくとですね、やっぱり新しい、雰囲気になってくる。で、ここはやっぱり理屈は通用しないんだね。理屈っていうのはブラックホールが消滅した瞬間にもう通用しないんですよ。ブラックホールの消滅というのは理屈の消滅ではありますからね。理屈言ってもしょうがない世界が始まるのがこのブラックホールの消滅ですね。だから最後は理屈じゃ人は救われないんですよ。理屈こねてたらブラックホールが消滅して理屈が通用しなくなっちゃって頭も体も止まっちゃったってわけですから、その先は理屈を超えた直感の世界、理屈を超えて自分を動かす力が自分の中に宿るまでその人は動けないわけですよ。だからもうそれは少し元気を出してですね、なんかちょっといろんなものね、知っていってみて会ってみる。これが一番確実だと思いますけど、まあそうやって、自分の中のエネルギーをもう一回充填していって、初めてなんか次から見ていくんじゃないかという感じがするんですね。で、この理屈の世界は非常に面白くてですね、日本なんかま、割とそれはですね、融通無限なんですね。これ日本語の特徴かもしれません。日本語で理屈ってあまり極められませんからね。でも、もう英語の世界なんか見てると、これ全然違う世界ですよね。なんて言いますかね、今のこの新自由主義、新保守主義で歪んでいく、この世界ってはとてつもなくへりくつでしょう。もうどこ行ったって理屈ばっかこれてですね、論争ばっかしてます、ディベートばっかしてますよね。でも、このブラックホールが抜けた人っていうのは、もう二度とそういう、減らず口叩かなくなりますよね。非常にその温厚に、言ってみれば、喋る量が、書く量が、どうでしょう、三分の一ぐらいなんじゃないですか？ねえ、なんか、そんな感じがするんですよね、こう見ていて。やっぱこう、理屈でない部分が分かり合えてるから、理屈でない部分分かり合えてて共感があるから、これで語れると。で、それは人種とか性別とか、まあ、関係ないと思うんですよね。人種性別とむしろ違いがある方が分かりやすい部分っても結構あって、細かいこといいですからね。だからなんかそれはですね、やっぱりこう、ブラックホールの消滅とともに、まあなんか、新しいビッグバンへの移行を自分なりに模索して、形から入って、で、思いもやがて充足されてという風に変わっていくっていうのが、まあ普通のとこなんじゃないでしょうかね。もうとにかくその、日本も、世界も20年ぐらい前から健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていう新しいビッグバンがどんどん広がっていて、これはその言ってみれば大宇宙が出てくるわけですね。我々の住む小宇宙のその外側に広がる大宇宙が出てくるわけで、これは想念の世界だけではなくて、実際に物理の世界でもね、物の反応だとかなんかの世界でもですね、この力使ってやるわけですから、ものすごくこれは実用的な世界にもなってるわけです。で、当然その中で理屈は全然違いますからね。やっぱりその新しいその理屈の世界っていうのがあって、その中でみんなも新しい時代をどんどん作っていってるわけですね。だからこの、どこにこう、いるかっていうことはすごく大事で、まあ、やっぱりこの新しいね、どんどんエネルギーが満ちていく世界に自分自身がいることの方が、やっぱ幸せですよね。こっちを基準に古い時代を見ていくと、まあ、あんまり間違いないですね。でも古い時代を基準に新しい時代を見てると逆に見えますからね。だからますますなんか近づきにくくなるという悪循環になっていくわけですね。まあそういうふうに考えるとですね、早めにブラックホールが蒸発しちゃった人の方が幸せってことよくあるんですよ。なんかいつまでもね、ブラックホールが蒸発しないで、いつまでもね、歪んだ空間の中にいる人の方が むしろ哀れってこともありますよね。人生万事さようが馬ってこともありましてね。まあだからなんともその辺はわからない人知を超えた部分もありますが、まあいずれにしましてもこんな手順でね、ブラックホールからビッグバンへ移行してきますから、皆さんもですね、それぞれ頑張って新しい時代の一員となっていただければと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、ブラックホールからビッグバンへということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。